Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ドリームインスパイアタミ
サヨ
トモの
夢を叶える
夢のもと。
この番組は夢に向かって輝くゲストの方からその原動力となる思いと夢を叶えるヒントをお届けしていきます。30分間おいしく聞いてください。いつの日にかその勇気という原石は泥を。今週も始まりました、夢を叶える夢のもと。自分らしく輝く人を応援する名前アーティストの民野智美です。
3世代写真交流プロジェクトイエイでイエイの吉川さよです。
はい、さよさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、なんか手にマスク持ってるんですけど、どうしたんですか？
はい、先月ずっと咳が止まらなくて、ちょっと病院に行ってみたんです、そしたらなんと気管支喘息と。
あ、今まで喘息は診断されたことなかったの？
なくて、ただの風邪だと思ってたんですね、風邪だと思って、あれでもちょっとおかしいなと、一度病院に行ってみようと思うと思って行ってみたら気管支喘息だったんです。
お
で、最近ずっとマスクが手放せなくて、人前に出るときはマスクをして出るようにしています。
あ、そうなんですね。そっか、診断されないとやっぱ分かんないもんですよね。
分からないですね。
なんかただの風邪だと思っちゃうよね。
そう、まっすぐ治るだろうと思って放っておいたんだけども、ずっと続くとやっぱおかしいなと
ね。ちょっとね、風邪も流行ってきてますんで、インフルエンザとかのね、予防接種もやっぱり行かなきゃなと思いながら、なかなかちょっと行けてないんですけど、行きました？
実は今日行ってきます。
あ、今日行く。毎年してるんですか？
毎年子供と一緒にしに行くんだけれども、今日この後行ってくるんです。
なんかね、仕事休みたいとかね、なんかストレス溜まってるとね、私インフルエンザになるみたいで。
なるほど。なるほどね。
なんかね、体が休む方向に持っていてくれるみたいで。
ああ、気持ちと心は、気持ちと体はつながってるのか。
まあ、今年は大丈夫かなと思うんですけども。
きっと大丈夫。
なんかね、結構ね、思うとその通りに体が動いてくれてしまうタイプなので、
あー、なるほどね。
私はあの気持ちのね、あのちゃんとワクチンをあのハッピーでいられるワクチンをちゃんと自分に打たれないとななんて思っております。
はい、今日はそのワクチンを打ってもらいましょう。
はい、あの今日はね、そんなあのマスクに関わる、方をご紹介したいと思います。マスク屋さんではありませんが、はい、どうぞお楽しみになさっていてください。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
今週は NPO 法人日本ハートマスク協会代表理事の田尻亮さんと、同じく理事の蓮井真由美さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ハートマスク協会ということですが、決してマスクを売っているわけではないんですよね。
マスク屋さんではありません。
マスク屋さんではないんですよね。ハートマスク協会、どんなことをされているんですか？
はい、インフルエンザなんかのこう咳の飛沫とかでね、唾が飛ぶやつを飛沫って言いますけれども、それで感染する感染症なんかの場合は、咳をする人がマスクをした方が、予防できる効率がすごく高いんですね。普通マスクっていうと、そのかからないためにするっていうイメージがまだ強いと思うんですけれども、私たちの協会では咳をする人こそマスクをすることで、感染症の広がりを抑えていきましょうっていう運動をしています。
なるほど、まさにさよさんちゃんとやってるってことですよね。
はい、やってます。
確かに、でもそうですよね。なんかその予防のためにするっていうイメージがやっぱりありますよね。病院とか行くのもやっぱりうつるの嫌だからと思ってマスクをしていったりとか、なるほど、その感染源になる自分が咳をしてる人こそが、マスクを
した方がいいということです
よね。その方がよほど広がりを抑えられるっていう効果が、かかってない人がするのも大事ですけども、やっぱりあの吐き散らすっていうか撒き散らす状態になるでしょ。例えば電車の中とか狭い空間でどこへも逃げられないみたいな、 その中でどんどんされて、でも手も当てずとかね、口にっていう人が多かったりすると、その時にマスクがかなりの効果を発揮してくれるという。
そうですよね、電車とかでね、隣の人がゴーゴーってやってると、あ、映ったかもって思いますよね。
どんどん眉間にしわ寄ってきますよね。
なるほど。この日本ハートマスク協会っていうのはいつ、あの設立されたんですか？
はい、NPO の登録は2009年なんです。はい、まあ、活動自体は細々と2005年ぐらいからやってたんですけれども。
その目のつけどころというか、あのこれを立ち上げようって思ったっていうのがすごく私は面白いなと思うんですけれども、どうしてこれを始めようと思ったんですか？
はい、実はちょうど2005年頃に、僕が、京都から大阪の会社に、JR で通勤してた時がありまして、
はい、
で、あのインフルエンザとそれから、花粉症がちょうどどっちもあるぐらいの季節だったんですけれども、 JR の4人掛けの席で僕の正面に座ってる人が、咳をしてたんですね。で、かなりひどいものだったんですよ。で、本人も多少申し訳ないなっていうような感じは出してるんですけども、まあ手を当てたり当てなかったりするもんだから、他の席に座ってる3人は嫌ですよね、やっぱり。周りのこう人を見ても、もう なんとかなんないかなっていうこうオーラをものすごく出してて、で、僕がたまたま花粉症だったもんですから、新品のマスクがポケットの中にあって、でこう思わずよかったら使ってくださいって出したんですね。
お、マスクをプレゼントしたんですね。
うん、はい、そうそうそう。そしたらなんと、ありがとうございますって言ってつけてくれたんですよ。でその時に、お、これはと思ったんですね。つまり、咳をする人が、まあ、持ってないことっていうのはよくあるんだけども、でもこう持ってる人がよかったらどうぞってこうマスクをあげれるような、人と人との関わりがあの広がっていけばきっともっといい世の中になるんじゃないかなと思って、でそれからは自分でマスク常に持ってて、そばの人が咳をしたらよかったらどうぞってこう渡すようにしたするようになったのがその頃からなんです。
なるほど。そのたまたま4人掛けの、ね、電車の中で椅子に座って、で前の人が咳をしていたっていうきっかけではっと思いついたという日本ハートマスク協会、素晴らしいですね。
思いやりの精神を。
もともとそういう医療関係だったりとかのお仕事をされてたんですか？
お父さん、父はね医者なんですけれども、僕自身は、ちょっと医学部にはご縁がなくて、建築の方をやっておりまして。
建築だったんですか？
はい。で、まあ、今でも建築の仕事もしてるんですけれども、まあ、NPO の活動として、まあ、その席を広めないっていうのをやっております。
なるほど。蓮井さんも関わるようになったのは何かきっかけがあったんですか？は
い、それがね、あの心理学、社会人になってから、はい、こう自分の生い立ちとかいろんなことって知りたいこといっぱいあるでしょ。あるけどそのままスルーして大人になってますよね。はい、もうね、なかったことにみたいな。でもそれがある程度年齢になってくるとやっぱりいろいろ引き出してきて、あれなんでこんな思いを持つんだろうとかね、そういうことを考え出して、あ、じゃあ心理学習いに行こうと思って、で、あの喋り手なんで、そのインタビューするのにもすごい役立つでしょ。人の心理を見ながらこう言葉を投げかけていく。でそれもあって心理学教室に民間のものに行ったんですけど、その時に一緒になって同期生で、だからその同期生の中には薬剤師さんとか占い師さんとかね、ものすごい
達したような、
怪しい人から
怪しい人もいたんです
ね。たくさんいたんですが、その中でやっぱりこうグループ的に仲良く、ね、なる人たちって決まってくるでしょ。のところにいらっしゃいまして、で、まあ、相変わらず、まあ、冗談をいっぱいこう滑る冗談なんか
ね、滑る冗談
を、あの頻発してまして、で、まあ、みんなそう仲良くなった時に、自分がこういう活動をしていきたいんだっていう話をされてね、あのすごくいいことだなと思って、で役立てるのであればっていうことで 5,6 人が集まって作ったっていう経緯があるんです。
なるほど、うん、その心理学のお勉強されてた時のお仲間ということで、蓮見さん元アナウンサーなんですよね、はい、もうなんか、バトンタッチして私たち以上ゲスト側に回らせていただこうかと
本当におっしゃいますやら
思ったんですけれども、なるほど、そこでのご縁から一緒に、
そうです ね、
ねされて、
うん、でまあ喋るのがね仕事で来てるんで、こうやってお話しするのも説明するのもまあまあ分かりやすく少しはできるかなっていうのもあって、
うーん、
まあでもほっといても代表も喋り好きなんでずっと喋ってますから、
うん、なるほど、うん、で2005年でした、
NPO は2009年です。
2009年、うん、でもう今年で何年目に入りますか。
今年が2013年だとしたら4年目ですね。
そうですね、4年目ですよね。この4年で何か変わったこととかありますか。
うんうん、そうですね、最初はね、まあ、その気持ち、咳をしないっていう気持ちをどうやって広めたらいいかなと思って、でちょっと、マスクを配るところから始めたんですけども、うん、あ、みんなの気持ちをこう啓発しなきゃいけないなと思って、インフルエンザ検定っていうのを始めたんですよ。
インフルエンザ検定ですか。
はい、うん、ちゃんとあの日本の鳥インフルエンザの、ね、研究所の世界的な権威の先生がいらっしゃるんですけど、京都産業大学のそういった方にもちゃんと監修していただいて、インフルエンザ検定っていうのを実施したんですね。そうすると、まあ、僕が医療関係者じゃないもんですから、医療関係者が考えない問題を考えるっていうことで面白がっていただいて、で、まあ、お医者さんとか看護師さんとかたくさん受けてもらって、あのミノモンタさんの番組で紹介されたりとか、
そうなんですか、
明日スタジオで、
女性セブンに載っけてもらったりとか、毎日新聞は一面に載せてもらったこともあるんですよ。
ね、全国でも世界でも初めてじゃないかっていうことで、う
ん、まあ、その他ね、あのいろんな、まあ、KBS 京都さんとか静岡放送さんとか群馬放送さんとかいろんなところで取り上げてはいただいたんですけども、うん、まあ、やってきた中でどうしてもこう、まあ、試験を受けてくれる方はね、もともと意識が高い方なんですよね。
ああ、そっか、なるほど、
はい、だけど実際に感染症を広めている方っていうのは意識があまりなくて、しかも元気で、自分が感染しててもちょっと調子が悪いなっていうぐらいで気がつかないまま咳をして広めている人がやっぱり圧倒的に多くて、そういう方たちが変わらないと巡り巡ってひどい目に遭っているのはお年寄りだったり、妊婦さんであったり小さなお子さんであったりっていう、なので、意識のある方、それから広めてる方、被害に遭う方っていう三重構造があるぞっていうところに気づいた時に、そこを何とかしなきゃいけないなと。でもどんなに頑張っても結局試験を受けに来てくれるのは意識のある方、
そうですよね、うん、
じゃあどうすればいいかっていうことで、実は、感染症予防プロジェクトっていうのを思いついたんです。
感染症予防プロジェクト、はい、これも初めてね聞かれる方も多いんじゃないかと思うんですけど、
天
気予報みたいなことですか。
そうですね、あの予防じゃなくて予報なんですけども、あのテレビの、まあ、朝のニュースで花粉症の季節になったら、花粉の飛散情報っていうのを最近やるようになってきましたね。
はい、はい、ありますね、
はい、あれを見ると、あ、今日はマスクしなきゃいけないのかななんてアレルギーの方は思われると思うんですけども、うん、ああいう感じで、今日は咳が増えてますよっていうのをもし朝の、天気予報の時に言ってくれたら、うん、つまり、咳が増えてるってことは、もしかしたら風邪とか、インフルエンザとかが流行り始めてるのかな、植え始めたなっていうのを言ってくれたら、うん、そうするとみんな気になりますよね。気になると何をするかっていうと思わずマスクをしたり、まあ、今まで平気で咳をしていた人も、手を口のところに持って行って、あるいは人の方に向かってしないようになって、ね、感染症が広がるのが、まあ、少しでもほんの少しでもね、止まってくれたら、それだけで世の中のどこかで助かる人がいるっていうことです。
なるほど、その天気予報のね、あの、まあ、今日のお天気みたいなと一緒にスギ花粉情報とかってやってますけど、まあ、あれの後に今日の感染症予報みたいなが出てくるイメージですかね。
この辺りで今流行ってるようです。だから無理して出かけなくていい方は控えましょうっていうこともできるし、人混み自体がねやっぱり感染源が多いんで。
なるほど、その発想が面白いですよね、
うん、そうですね。
なんかビジョンとしては何年後ぐらいにそんなテレビとかで感染症予報っていうのが、う
ん
う
ん、お姉さんが、お天気お姉さんがね、
はいはい、始まると思いますか。
一応目標としてはね、2020年に東京オリンピックが決まったじゃないですか、
うん、
2020年の段階で外国人が こう朝のね、天気予報を見た時に、まあ、季節的にちょっと違うんですけども、うんうん、なんか変わったことやってるなっていうのが見えたらいいなと思ってるんですよね。
それってでも観測っていうか、どういうふうにしてデータを出すんですか？
はい、基本はね、もう皆さんほとんどの方が持ってると思うんですけども、スマートフォン、
はいはい、
これで、自分自身や自分の身の回りで咳が増えたとか、それから身の回りでこういう感染症に感染した人がいたとか、自分がかかったとか、あるいは家族にこんな症状が出たとかっていうのを協会の方に報告してもらって、それを大きなデータとして扱います。それ以外に、いろんな、事業者さんとか、事業所さんですね、事業者さんとかに、咳を数えるための端末を置かせていただいて、でそこで、咳が増えたかどうかっていうのを観測するっていう、そういう方法で、まあ、一応科学的な根拠があるよと、それを、元にして、予報を作るっていうふうに、ですから根拠なしに言うんじゃなくて、ちゃんとした根拠を持って、予報を出すっていう形にしていきたいと思ってます。
なるほど。なんかなんとなく増えた気がするみたいな感じですもんね、今の私たちの感じ方って、そうじゃなくて、まあ、スマートフォンから、まあ、登録してもらった人が、咳周りに増えてるとか、そういうのを報告して、それを集計してデータ化するということですが、
そうですね、
面白いですね。
すごいです。
気軽ですごく簡単にできそうなイメージが、
本当ですよね。
でしょ、常に手にしてるスマホだし、もう子供さんからお年寄りまでっていう、
すごくなんかね、可能性のあるプロジェクトだと思います。また後半にゆっくりとそのお話、続きを聞きたいと思います。
今週の一曲はエゴラッピンのアラブソングです。この曲はどうして選ばれたんですか？
もともと友達から、いいのがあるよって言われて CD を借りて聞いたんですけども、すっかりハマってしまって、特にこの曲が大好きで、夜に車で一人で走ってる時に車の中で鳴らして大声で歌ったりするんですけども、
いいですねでは、エゴラッピンのアラブソングお聴きください。
FM ギーグ、夢を叶える夢のもと。
エコラッピンのアラブソングをお聴きいただきました。何度も言えない曲で、私も車好きとしては夜流しながら走っていきたいと思う曲でした。
さよさん意外にね、車いじりが趣味っていうことで ね、
はい。
でもこれ歌うの難しそうですけどね。
あ、結構難しいですね。
でも英語ですか、これは。
英語です。
英語ですか、まあ、それもわからないぐらいの私はちょっと歌えないかなと思うんですが、今日は NPO 法人日本ハートマスク協会代表理事の田尻亮さんと、同じく理事の蓮井真由美さんにお越しいただいていますね。え、感染症予防プロジェクトってすっごく面白いなと思うんですが、今ですね、インフルエンザ検定3級のテキストをね、ここにもお持ちいただいてるんですが、はい、まあ、そういう医学的なこともあり、雑学のページもあって、うんうん、ね、なんかお医者さんとかがやるんだったらこういうのは絶対ないですよね。
ないです ね、
ないですね、
うん、感染症を扱った作品とかっていうのもね、うんうん、紹介されてますけども、あの出だしのオープニングトークで、あの私気持ちでインフルエンザになるって言ったんですけど、それはあるですかね。
あ、いや、あの気持ちはあの免疫能力にものすごく左右しますからね。やっぱり落ち込んでるときは免疫機能がずっと下がるんで、はい、それはあの全く関係ないとは言えないですね。
なんかね、4人家族なんですけど、私だけかかるんですよ。かかるときって他かからないのに、私一人なんかこう、うんうん言うみたいなパターンが結構ね、うん、ありますね、
はいはい、あの、うん、感染症とかも医療はね、あのみんな、均一じゃないんですよね。
うん、
誰かが、例えば誰かがなったらみんな均等にかかるってものではないし、あるいはその病気、同じ病気になっても同じ治療しても同じ結果になるとは限らないっていう。
へー、
わかるでしょ。
はい、あ、そうですね、
がんになって同じ薬を投与して治る人と治らない人がいる。
なるほど、
うん、同じウイルスにかかっても重症になる人と重症にならない人がいる。これはね、本当にあの医療の特徴なん、医療とか病気の特徴なんですよ。
なるほど、そうですよね、その人の持ってる免疫力とかね、体力とかによっても違うでしょうし、これまたインフルエンザ検定受けてみたいっていう人はどうしたらいいですか。
ですね、あのハートマスク協会の、
はい、
ウェブサイトから、申し込んでいただくこともできますし、それから、今はあの今度関西カウンセリングセンターさんで、
はい、
12月の11日に、
はい、
講習付きで、検定試験を開催する予定になっておりますので、そこに来ていただいてもいいかと思います。
年に何回ぐらいしてるんですか。
ね、いや、今までは、会場試験を年に1回か2回、やってたんですけれども、インフルエンザで、あ、ごめんなさい、インフルエンザじゃない、ウェブサイトで、受験できるようにしましたんで、今年からちょっと回数を不定期に増やしていこうと思ってます。
あ、じゃあ全国から受けれる、
はい、
ということですよね。
そうですね、はい、
なるほど。ご自身でその感染症にかかって大変な思いしたとかっていう経験とかって終わりですか。
あ、そうですね、あのうちのお母さん、母親がですね、
はい、
50歳ぐらいの時に C 型肝炎を発症しまして、C 型肝炎っていうのはあの何十年も前の、時の輸血が原因だったんですけれども、で、余命3年って言われたんですけども、まあ、10年ぐらい頑張ってくれたんですが、まあ、その時に、まあ、介護、僕、3人兄弟なんですけども、みんなで頑張って10年ぐらい介護して、まあ、もう亡くなってしまったんですけれども、まあ、ね、感染症で病気発症してもね、誰を恨むこともできないんですよ ね、
そうですね、
どこでもらったっていうのも、まあ、それの場合は多分輸血だろうというのは分かるんですけども、だからって言ってね、じゃあその輸血した病院が悪いとも言えないし、まあ、そういうこともあって、この感染症を予防したいという気持ちになったのも一つですね。
そうですね、インフルエンザでもね、やっぱり毎年亡くなられる方は出ていますもんね。本当になんかその誰を恨むわけでもいかないっていうね、そこは本当にそうだと思います。まずかかる前に予防するということですよね。
そうですね、インフルエンザの場合はその合併症なんかも含めると毎年5000人から1万人ぐらいが、
そんなに多い数なんですね、
亡くなっているっていうふうに言われてまして、 まあ、1万人だとしたらもう交通事故より多いわけですから。
そうですよね。
まあ、その辺を元気な人は全然認識しないんですね。目の前で自分が咳しても目の前の人が感染したかどうかもわからなければ、倒れてバタッと血を吐くわけでもないですから、だから元気な人はあまり罪な意識がないまま感染症を広げていってるっていうのが実際の現実なんです。
なるほどね。なんかやっぱりその感染症予報っていうのがテレビでね、ニュースで流れるようになったら、だいぶなんかみんなの意識も変わるんじゃないかなという気がしますよね。
毎朝出かける時のね、茶のマナーの雰囲気が、
そうですね、やっぱりその自分が例えば妊娠してたりとか、体調が良くなくて病気を持ってるとかであればね、なんか日頃から気をつけたりとかするんでしょうけど、本当におっしゃる通りで、元気だとついつい、なんか咳ぐらいっていう感じでは、
ね、どうしてもね、3日4日寝込んだらもう治ったからいいやっていう。だけどもその分どれだけの人に結局うつして回ってたのか、でそこでお年寄りとかお子さんとかちっちゃい子がね、いなくなってるかもしれないっていうところに気づいていただくのには随分と効力があるんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね、うち の2番目の息子もですね、3ヶ月の時に RS ウイルスっていう咳がね、大人だとコンコンコンコン止まらないやつにかかってしまって結構大変なことになりましたね。大人だと咳ぐらいで終わるんですけど、やっぱり赤ちゃんとかになるともう本当42、3度ぐらい熱出たんですよ。
合併症にも発展していくでしょう。そういう恐ろしさありますもんね。
そうですね。これからこの感染症予報プロジェクトがどんどんね広がっていったらいいなと思うんですが、その広げるツールとしてですかね、このマスカバ侍というオリジナルキャラクターもあるんですね。
そうなんです、もう最近ゆるキャラブーム、
はい、ここにもですね、割り箸の先にこれは紙で作ったのか
の割り箸のところはちょっと言わない
キャラをね持ってきていただいてるんですけども、はい、青いカバさんが、兜をかぶって、セキって書いてますね、頭のところに、で、ハート型のハートのマークのついたマスクをしてるんですけども、はいはい、これ誰が考えたんですか？
デザイナーさんが考えてくれたんですね。
デザイナーさん考えてくれたんですね、
マスクでカバーしようと。
なるほど、今まで気がつかなかった
カバー
だった、だからカバーだったんだ。
っぽいでしょ。
なるほど。ちょっとこれね、実物見ていただきたいなと思うんですが、まあ、このインフルエンザ検定や感染症予報プロジェクトも含めて、まあ、今日聞いたね、聞いていただいたお話もちょっと詳しく知りたいなっていう方はホームページとかあるんですかね。
感染症予報を、予防じゃなくて予報をで検索していただいたらもうほとんど上に出てきますんで、
はい、はい、じゃあ感染症予報をでちょっと検索していただくと、まあ、このマスカバ侍も見れたりとか、
そうです、
ね、検定の方も見ていただけるということなので、
は
い、
女の子バージョンもいますので、
あ、ぜひぜひね、見ていただけたらと思います、はい、でこれからまあちょっとねインフルエンザも流行ってきてる時期なので気をつけていただけたらと思います。ぜひねホームページなどもチェックしてみてください。今日は NPO 法人日本ハートマスク協会代表理事の田尻亮さんと同じく理事の蓮井真由美さんにお越しいただきました。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
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 来週も自分らしい夢を叶える元になるようなメッセージをお届けしていきます。自分らしく輝く人を応援する名前アーティストの民野智美と、
3世代写真交流プロジェクトイエイでイエイの吉川紗友がお届けしました。
それでは今日もハッピーな一日を過ごしください。
形にしよう、いつの日にかその勇気という原石は泥落として宝石になる。心の中に描いているのはいつもくすぶるような小さな火ではないけど、泣かない目覚まし時計に腹を立てて